創世記12章1節から4節。その後、主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラハムがカランを出た時は75歳であった。
アブラハムのもともとの名前はアブラムです。で、創世記は同じ一人の人物を17章まではアブラムと呼び、それ以降はアブラハムと呼んでいます。ただ私のメッセージでは分かりやすくするためにアブラハムで統一したいとそう思います。で、アブラハムは今から4000年ほど前になりますね。つまり紀元前2000年、バビロニア地方のウルという町に住んでおりました。で、そこは学校や図書館などがありまして、高度な文化を誇っていました。私たち思う以上に古代の人たちは様々な知識を持っていたということがわかります。同時代の人物は、ハムラビ王ですよ。ハムラビ法典というものを作りました。彼が作ったハムラビ法典、それを刻みました石柱があるんですけれども、それが1902年にフランスの探検隊によってイラクで発見されました。ルーブル博物館に収められて、世界中の人が見ることができるようになっています。このアブラハムとハムラビ法典を作ったハムラビ王とは同世代の人です。で、アブラハムはそうした文化的な環境の中にいたんですけれども、当時はまだ未開での地でありましたカナンの地へと旅立ったのです。それはなぜでしょうか。今日はそのことをご一緒に考えてみたいと思います。アブラハムの旅立ちは第一に神様の召によるものでありました。召という言葉はあんまり現代では使いませんね。あの人は天に召されたという時に、どなたかが亡くなられた時に使う、それぐらいです。でも聖書ではよく使われる言葉でして、これは第一には神様が人を救いに招かれる時に使う言葉ですね。ローマの8-30というところを見ますと、こう書いてあります。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりましたとあるんです。ここで召しと言われているのは、神様から遠く離れてきた人々をご自分のところに近づけてくださるという、そういう意味です。イエス様の義、正しさによって信じるものを義、正しいものと認めてください。そして神様の栄光を表すものへと作り変えてくださるということがローマの8-30にありますが、その中に召ということがちゃんと入っているわけですね。私たちが神様によって正しくされる、また神様の栄光を表すものへと作り変えられていく、この救いのためには私たちが神様を信じることが必要でしょ。神様が使わせてくださったイエス・キリストを信じることが必要なんですが、じゃあ私たちが信じますと言ったから初めて神様は私たちを救おうとされたのかといえばそうではありません。私たちが信じますという前に神様は私たちを信じる者になりなさいと言って招いてくださっているんです。 私たちが神様を信じる前に、またイエス・キリストを私の救い主として選ぶ前に、神様の方から私を選んでくださっていた、私をご自分のところに近づけてくださる、召してくださっていたということを、これは信仰を持った後でわかります。罪ある人間は聖なる神様に近づくことはできません。それで神様はご自分の方から罪人をご自身に近づけてくださった、それが神様の召しです。信仰というのはこの神様の召しに応えることなんです。イエス・キリストを信じて救われた一人一人はこの神様の召しに応え、義と認められ、さらに神様の栄光に預かるものにされたのです。さあ、アブラハムはこの神様の召し、神様がアブラハムをご自分に近づけようとなさったその召しによってカナンの地へと向かっていきました。創世記の今日は12章の1節からのところを読んでいただきましたけれど、その前の11章の31というところを言いますと、こう書いてありますね。テラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけたとあります。ですからアブラハムがウルから旅立ったその時点では、アブラハムは父親に従って行っただけでありまして、まだ神様の召しというものを実感していなかったと思いますね。で、もともとはカナンをその父親のテラも目指していたんですけれども、途中のカランというところ、これはハランと読む方が言語に近いかもしれません。でカランとカナンではちょっと似ていますので、ここではハランと言いましょう。ハランにやってきた時にですね、ここいいとこだなというんで、テラはカナンに行くのを諦めちゃったんでしょうか、ハランで定住してしまって、そこで生涯を終えました。で、神様の召しをアブラハムが感じたのは父親が亡くなってからです。父親が亡くなった時に彼はその地に定住することもできたでしょう。ハランに留まっていることもできたでしょう。元いたウルに帰ることもできたでしょう。もともと父親が目指していたカナンに行くこともできたでしょう。いくつかの選択肢があったのですけれども、彼はどこに住むべきか迷いました。考えました。でも最終的には神を信じるアブラハムは神様の導きを求めたのです。神様の言葉を求めたのです。神様が示してくださる道に歩む決心をしました。そして祈りのうちに聞いた言葉が一節、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。この時アブラハムは神様の召しを感じました。そしてそれに応えて一歩を踏み出しました。神様は私たちの人生にこんな約束をくださっています。イザヤ書の 48-17、 私はあなたの神主である、私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。私たちの人生の歩み、特に新しい歩みに入ろうとするときに必要なものは何でしょうか。それはこのような神様の導きです。私の最善を計画してくださっている、その神様の召しを確認する、その信仰です。アブラハムが神様に聞き、神様の召しを感じ取り、神様の言葉に従ったように、私たちもそのように行動できたら どんなに素晴らしい人生が私たちの将来に待っていることか、そんなふうに思います。さあ、2番目にアブラハムの旅立ちは、さらに深く神様と交わるためのものであったということが今日の箇所からわかります。ヨシュア記の 24-2 というところを開きますと、こうあります。アブラハムの父のテラはですね、昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた、そう書いてあるんです。アブラハムの故郷のウルでは確かに誠の神様は信じませんでした。で、彼らの崇めていた神は月です。月を崇めていました。で、月には男性神と女性神がありまして、男性神はナンナルという名前が付けられています。女性神はニンガルと言います。この2体の神々を彼らは崇拝していたんです。ウルの発掘をした時には、その神殿の、本当に立派な神殿があったそうですが、その神殿の遺跡も見つかっております。月の女神ニンガルはニーナとも呼ばれますね。ヨナ記の物語に、ヨナがアッシリアの首都のニネベに神様によって使わされるという物語がありますよね。で、そのニネベというのは実は木の女神ニンガル、ニーナ、そしてその名前からニネベという町の名前ができたと、そういうつながりがあるんだそうです。で、古代世界では広く信仰されていたことがわかります。テラはそのような偶像を崇拝するものだったんです。でもアブラハムはテラの子であったとしても、父親と同じではありませんでした。彼は誠の神様を信じるものでありました。けれども偶像礼拝の盛んな町では、アブラハムはその信仰を成長させることができませんでした。それはハランに移住してからも同じだったと思います。ハランでもバビロニアの神々が崇められていました。もちろんカナンに行ったら行ったで、そこにはカナンの神々を崇める人たちがいたことでしょう。けれどもカナンはウルのような大都会ではありませんでしたし、ハランのようにも人口が多くなかった、人口の少ないところでしたので、他の部族と距離を置いて生活をすることができました。で、神様はアブラハムを異教、偶像から一旦引き離し、ご自分とのさらに深い交わりをする、そこに導こうとなさったのです。で、神様はアブラハムをウルから、またハランから、カナンまで導いて、そしてそこで、本当にカナンというのはその当時は何にもないところ、ね、そういうところでただ神様を仰ぎ見るということをさせてくださったのです。アブラハムはカナンに着くと、どこに行きましてもそこに祭壇を築きました。主の御名によって祈りました。おそらくアブラハムは家族、しもべたちと一緒に安息日ごとの礼拝を捧げたことだろうと思うのです。で、この安息日という言葉、ヘブル語でシャバットって言いますけれども、この元々の意味はですね、なんと断ち切るという意味なんです。安息日と断ち切る、どういう意味があるんですかというと、安息日というのは時間の区切りをつけるものであります。7日ごとに神様は日にちを区切ってくださった。私たちがもし100歳まで生きたとしたら、人の一生は何日になりますか？1年が365日ですから、3万6500日になりますけれども、ウルド氏がありますから、25ぐらい足しましょうかね。3万6525日になります。もしこの3万何千という日にちに、何の区切りもなかったら、皆さん、私たちの人生は結構ダラダラとして3万日を過ごしてしまうでしょう。またそこに何の休息もなかったら、 働き詰めであったら本当に過酷なものになって、もう3万日も生きられないと思いますね。神様は365日ごとに地球の公転に合わせて年を巡らせてくださいます。そしてその月の満ち欠け、まあ土の満ち欠けは30日よりも少ないんですけれども、まあ30日ごとに月を変えてください。それだけではない、7日ごとに礼拝の日を与えてくださって、私たちが一体日常から離れて神様と交わる、また仕事を休んで安息を得る、癒しを受ける、そういうふうにしてくださったのです。礼拝のひとときは神様がアブラハムをカナンの地に召してくださったことのミニチュア版ではないかと思うのです。私たちも巡ってくる日曜日ごとに神様の召しに応えて礼拝を守り、神様に近づいていきたいと、そう思います。アブラハムの旅立ちの第三のことですが、これは彼自身が祝福のもといとなるためであったということを教えてくれます。召しという言葉は最初に説明しましたように、神様の救いに招き入れられるということですが、それと同時に神様からある役割、務めをいただくという、そういう意味にも使われます。アブラハムがカナンの地に旅立ったのは神様の召しによって、神様がご自分に近づけてくださるためだったんですが、同時にそのアブラハムに神様は一つの使命、任務をお与えくださった。その使命任務とは何でしょう。あなたの名は祝福となるというものです。口語訳ではあなたは祝福のもといとなるであろうと訳しました。アブラハムが他の諸民族の中から選ばれて神様の祝福を受ける、そしてその子孫が大きな民族になる、そして繁栄していくというだけでなくって、アブラハムの子孫が、そこから出るユダヤの民族が、他の民族を祝福するようになる。これが祝福のもといということですね。3節はそれを言い換えて、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。そう書かれています。神様の祝福を受ける。素晴らしいことですね。神様の祝福を受ける、本当に幸いなことです。私たちは祝福なしには本物の幸いを得ることができません。けれども皆さん、祝福を受けるよりももっと幸いなことがあるんです。それは他の人々に祝福を分け与えることです。他の人に祝福を与えることができるためには、自分が神様の祝福を持ってなければいけませんよね。ないものをあげられません。ですから、神様に私を祝福してくださいと求めることは決して利己的なことではない。正しいことです。大いに求めていいんです。神様はそう求めることを待っていらっしゃいます。聖書にこう書かれています。少し長いんですけれども、申命記の28:1-5より引用してみましょう。もしあなたがあなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神、主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに臨み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むものも、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌羊も祝福される。あなたの籠も、子根鉢も祝福される。最後に、あなたの籠も子根鉢も祝福されるってありますが、これおそらく台所にあるような 用具でしょうね。コネ鉢なんてまさにそうでしょう。それは神様を信じる者の、そして神様の言葉に従う者の一家が台所の隅々に至るまで、そこにあるコネ鉢に至るまで祝福を受けますよという、そういう約束なんです。このような祝福を私たちはいただけるのですけれども、このような祝福を受けた私たちはそれを受けて終わってはならないのです。神様の祝福を受けた者にはそれによって他の人を祝福する務めが与えられています。アブラハムの子孫は神様の祝福を受けます。もうそれはアブラハムの子孫だけが独り占めするものではない、他に分け与えるべきものでした。そしてアブラハムの子孫に与えられた祝福の中で最高のもの、また彼らが分け与えなければならなかったものは神の言葉でした。アブラハムの子孫は周りの民族に、他の国々に神の言葉を伝え、それを証ししなければならなかった。ところが彼らは自分が神様の言葉に従わない。ね、そしてもう神様は自分たちだけを愛しておられて、他の民族は憎んでおられるんだという、そういう間違った考えをしました。そして自分たちが神様の言葉に従わなかったわけですから、その神様の言葉を証しすることも、他の人に伝えることもしなかった。そして神様の祝福から離れ、他の民族を祝福するというその務めを果たすことができなかったのです。では神様がアブラハムに与えられたその使命は、後々果たさせずに終わってしまったんでしょうか。あなたは祝福のもとになるという約束は消え去っていったのでしょうか。そうではありません。イエス・キリストがアブラハムの子として生まれてくださいました。アブラハムに与えられた使命を果たしてくださいました。ご自分の身に罪の呪いのすべてを引き受けて、そして地上のあらゆる民族を祝福する祝福のもといとなってくださった。そのことは新約聖書の中にこう書かれています。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。アブラハムへの祝福の約束、これはユダヤ人だけのものではなかったのです。私たちも信仰によってアブラハムの子になります。本物のアブラハムの子であるイエス・キリストを信じる者がこの祝福を受け継ぐのです。そしてその祝福を受け継ぐばかりでなく、その祝福を分かち合うという務めをも受け継いでいるのです。神様の祝福を受け、それによって他の人々に祝福を分け与える、この幸いな人生、これはイエス・キリストを信じるすべての人に約束されています。神様は私たちをそのような幸いへ召していてくださる、招いてくださっている。いかがでしょうか。アブラハムのように私たちもイエス・キリストを信じて生きる、その新しい人生に向かって旅立ちたいと思うのです。それに応えましょう。そして私たちも祝福のもとになり、神様の祝福そのものとされていく、そんな恵みに預かりたいと思います。お祈りを捧げましょう。主なる神様、あなたはアブラハムを召し、アブラハムはその召しに応えました。私たちも私たちの人生の道を自分の考えに頼り、周りの人々に倣って決めるのではなく、 あなたの召しに従って決め、祝福の道を、祝福のもといとなる道を歩むことができますように導いてください。イエス・キリストを信じて歩むことによって、私たちをも他の人々の祝福となれるように導き助けてください。主イエス様のお名前で祈ります。